聖書エペソ人への手紙2章1節から10節までを通して神からの賜物を受けてと題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日は、小学生と教師たちが出かけております。でも小学生もよくわかるメッセージをしたいと思っておりますが、いつか今日お話しするお話を砕いて、小学生にも伝えたいと思っております。シンプルな福音、単純な、イエス様の救いのメッセージをお話したいと思っています。はじめにですね、この間シャロームに出られた方は、この間お話したお話をもう一回することになりますので、どうぞご了解ください。2回目の方がよう分かったと言ってもらえると思っておりますが、いいお話を聞くと、まあ素直にじゃあそうするわ、ありがとうという反応と、いやそうは言うけどちょっとそれはさ疑わしいわねっていう思いと両方あると思います。私は信仰については、私たち日本の国の文化は後の方だなと思います。ただより高いものはない、こういう言葉があります。ただ信じるだけでいい、ただより高いものはないからな、うまい話には気をつけろと言うではありませんか。いいお話には何かきっと後ろに隠された本当の狙いがあるのに違いないというの。そういう場合はよくこういう仕草をしますね。これじゃからな、眉に唾をつける、眉唾物といいます。この語源がどこから来ているのか私まだ調べてないですが、ご存知あったら後で教えてください。眉に唾をつける、本当かどうか、まあ騙されたと思ってということだと思うんです。宗教についてもそうですね。だから宗教はええけどな、いい話お話じゃからな、まあ何でもええけど、まあ騙されんようになっていう、宗教はあへんという言葉もあるように、まあキリスト教信仰も同じ程度に同じように思われている、そんなことがあるようにも思います。非常に宗教心に富んでおる、宗教心の厚い、昔からの日本的な良さも持っているんですが、一方毎回に、まあそれは宗教のお話だからいいこと言うけどなという、そういう根積もりっていうのがあるように思うんです。男性には特にそういう傾向があるように思います。この間からいい健康に関するいいお話があって、でも私はそういうのはと言ってお断りしたんですが、まあ秋葉先生のために言われるので、まあ そんならっていうので、じゃあ騙されたつもりでと、そういうことで取り組んでいることがあります。いいなぁと、これはすごいなぁというふうに思ってるんですが、ある方は素直にじゃあ行ってみようかという、まあでも騙されたつもりでということで始まります。ある方はまあ初めからもうそんなのは私は乗りませんということもあります。人それぞれです。 イエス・キリストの良き訪れを聞くと、最初は騙されたつもりで、騙されたつもりで教会に来た人は、キリスト教信教に関わりを持った方は結構いると思いますね。ここで手を挙げてくださいってほとんど手を挙げるかもしれません。私はそうでしたね。今日題は神からの賜物を受けてという、神様からの贈り物をいただくんです。だからうまい話には気をつけろっていうんです。ただより高いものがないっていうんです。だからまあ私はいいです。食わず嫌いということで、結構私は、まあ、何かの関わりで、まあ、子供が幼稚園に関わったとか、ボーイスカウターだとか、なんか妻がきっかけでとか、まあ、騙されてもともとということで参ってみるかということだと思うんです。私はダメ元でいいと思っているんです。で、私はそういう気持ちで教会に行き始めてハマってしまいましたね。50年近く続けていますから。で、ここにいらっしゃる方は、まあ親がクリスチャンだったとか、生まれながら教会に行ってたからという方も多くいらっしゃるんですが、途中からキリスト教会に関わるようになった人にとっては、私が今申し上げているようなことはよく当てはまると思います。さて、そんな中で私はいいお話を、いい お話だけじゃなくて、つまり素晴らしいありがたい申し出を受けると飛びつく場合と飛びつかない場合と両方あるという話なんです。で、いいお話であればあるほど、それは話がうますぎるという警戒心もあるということを最初に申し上げて、イエス・キリストによる救いというのはそういう思いを与えるものなんだということも申し上げながらお話を進めていきます。エペソ人への手紙の2章を今日読んでいますが、エペソというのはよく言われるエーゲ海、日本のエーゲ海は牛窓です。ね、で、ギリシャとトルコのあの真ん中にある海、エーゲ海のトルコ側にある町がエペソ。で、今でも新約聖書の時代から2000年前の時代も、今もエペソの町は大きな町ですが、ここに今も教会があります。この教会はパウロによって始まっていきましたが、やがてヨハネが牧師になって、歴史の中で大変の影響を持つ教会になります。このエペソに福音を伝えたパウロがローマに捕らえられて、ローマの獄中から手紙を書き送りました。で、その一章は、あなた方がクリスチャンになったのは偶然ではありませんよ。神様のご計画ですよ。それも昨日今日ではなく、世界の始まる前から神様が素晴らしい計画を持ってあなたを選び導いておられたんです。これが一章の中に語られていて、やがて世界は終わりますが、最後は神様が治められます。そして天国に行きます。地上と永遠の神様の国をキリストの教会がそこで永遠の栄光に輝いています。その一番高いところにおられるお方が神の御子イエス・キリストです。それはどんなに素晴らしいでしょうか。そういうことを一緒に書いてある。そういうあなた方は何という神の恵みをいただいたんでしょうかと言いながら、でも前はそうではなかったですねというのが2章なんです。 この2章で今日説教のアウトラインにキリストなき人生の悲惨というふうに表しました。イエス・キリスト様にあってなんと素晴らしいものをいただいているか、素晴らしい人生か、逆に言えばこのイエス・キリスト様を持たない関係なく人生を過ごし終わってしまうと、それは本当に悲しい、恐るべきことになりますよということを言ってる。あなた方は、これは三節に私たちもというユダヤ人も、そしてユダヤ人以外の異邦人も、まあ、全部人類はひっくるめて全て悲惨な状況ですよということを言っている。なぜかと、一説に罪過と罪の中に死んでいたとある。これはもう前から罪ということが何であるかということをよく言われておりますけども、前から聞いていらっしゃる方は確認の意味で、初めての方はああそうだったのかとご理解しやすいと思うのです。罪という言葉は新約聖書の時代の共通語のギリシャ語でハマルティアという言葉です。これ射撃の言葉なんです。だから矢を射る、的に向かって矢を放つ、その射撃の中で逸れることをハマルティア、的を逸れた矢のような人生、それがここで言う罪との中に死んでいたものということです。逸れているっていうのは言い方を変えると、本来なるべきものになれない、それから逸れている、本来あるべき姿から逸れているっていうことですね。身近なことで言うとね、良い夫でありたいと思うが、どうも妻に対して思っているように優しく振る舞えない、逆に怒りっぽく変な言い方をしてしまう、良い夫からそれた自分、また良い妻でありたいと、夫に協力的でありたい、素直でありたいと思いながら何か言えば夫を怒らせてしまう、あるべき妻の姿からそれてしまう、良い親でありたいと思いながら良いしつけや訓練ができない、もう自分は本当に一生懸命子育てしているけど本当にふさわしくない親だ、良い息子や娘でありたいと思いながら親に感謝もしない、それは本来の姿からそれている親子の関係、社会の中で職場でいい雇用の関係の中にあるか、良い働き手になるだろうか、良い人間関係を職場で持っているだろうか、どうもありたい自分の姿とは反対のそれてしまっている自分、そういう罪のそれているということの関係の中にあるんです。人間関係の中で、この世の中で、それているっていうのは、今言ってるのは身近なことであるんですが、ああ、そういうことだったら自分にも当てはまるなと思う方いらっしゃると思います。多いと思います。作り主との関係では、大体神様が作り主の神がおるなんて思わない。この世界は偶然に存在してるんで神はない。関係は持ちようがない。いや、神を否定する。無視する。これは神がお作りになったその最高の傑作としての人間にとしては神様に対して大変失礼なことをしているわけで、 人生を目指すべき可能性のあったことを子孫じるということで言えば、まあ、全てのことにおいてそれた矢のようだというの。次の在家と訳されていることはパラプトーマという言葉で、これは踏み外すという意味を持っています。人生の正道、本当の正しい道を踏み外す、落ちる、落下するという意味もあります。これは真理を捉え損なった、自分の人生は何のためにあるのかわからない、大体真理なんてないんだというのは普遍的な客観的な永遠の真理なんてのはないというのが現代の哲学ですね。ポストモダンと言われている現代は、ある人にとっては真理、ある国にとって、ある状態の人にとっては真理であっても、他の人に共通の真理なんてものはない、こういう思想が蔓延してますからね。道に迷って当たり前、もともと道なんてないんだということになります。神様は人間を対して神様との関係をちゃんと持っていらっしゃいますから、願っておられますから、旅の終着点備えておられます。それは一章に書いてあります。そこに到着し損なうこと、道を踏み外すことを在家と言います。自分は何のために生きているかわからない、自分なんかいない方がいい、私はそう思う人はむしろ正直な方ではないかと思います。そういう症状を持っているのに、そういうことを思いもしないというのはずぶといとも言えます。開き直っている場合すらあります。今ここで、これが死んでいたものだと一節の終わりにあって、五節にも在家の中に死んでいたというのは、霊的に造り主の神様と交流ができない、造り主の神様から見たもう失われて死んだも同様な人で、これは私たち人間の作られた人間の側から言っても、親を見失った子供のように心細くて寂しくて不安で、これがまあ実存哲学でいう人間の虚無のあり方ですね。これを死んだ状態と言います。生きながら死んでいる状態、神様がわからない、自分がわからない、人と人との関係がわからない、これがキリストなき人生の悲惨です。いやでも自分はそうかどうかわからないという人に対して2節3節、キリストなき人生はどんな印を持っているかというのを箇条書きで6つ挙げています。箇条項目だけ挙げました。2節、第1番目にこの世の流れに流される生活です。もう世の中の流れのように流されておりゃええんじゃ、流れに逆らうから苦しいんじゃから、流されとりゃいいんじゃけ、世間がどういうか、世の中がどういうか、それに合わせとりゃいいんじゃ、まあ、流行に合わされ追うのもいいですが、流行に追いかけられているとか、作られた流行にはまっているとか、それはあると思います。まあファッションのことならそれはそれでいいんで、そんなにダサいことをしなくていいと思うんですけども、考え方や生き方についてこの世の流れにはまり込んでいると自分がないんですね。流される、 大体世論調査もそうですが、マスメディア、マスコミが言うように操られていますね。大体みんな情報やテレビや新聞で言ってることをみんな言いますから。簡単いいとか悪いとか、誰がやっても一緒だとか。毎年総理を変えていても当たり前の国になっていて、最初は高い支持率、ところがどんどん落ちてきて、20% 切っちゃう。それでも頑張りますって、なでしこジャパンに頑張る、励まされて、ね。で、世の中の流れっていうのは、自分がなんで菅さんがいいのか悪いのか、今の政府がどうなのか、よく考えもしない場合もある。世の中で大体こうだからということで、だって選挙もあんまり行かない。この世の流れに従う。こういうことは、やっぱり流されるっていうのはね、ありますよね。で、神様は許しを求められる、許しなさい。でも私たちは恨み、この世の恨みや復讐にもう血道をあげる。どこまでも許そうという教えに対しては、いや、そうはできんと。まあ、人は利用するだけすればいいんだと。まあ、儲かりゃええとか、この世の基準と価値観と神様の標準とは違う。でも、そんな中で本当にクリスチャンでなくても神様の基準や価値観に沿って生きていらっしゃる方もいらっしゃいます。この世に流されていないかどうかというのが一つの印。二つ目、空中の剣を持つ支配者の奴隷状態。これは悪魔のことで、悪の霊の教えの中で操られている。先ほど言いましたポストモダンの真理なんかないんだと。こういう考えもそうだし、作り主なんかいない、進化論が絶対だって。思想や主義の中に見えないですね、空中に漂う教えの中で、これはもう欲望との、4番目の欲望のなすがまの生活との関連していて、もう目に入ってくる情報、インターネットで見た映像、そして、書店に並んでる本の影響、もうそういうものがどんどん入ってきて、バーチャルリアリティね、現実とこう自分の想像の世界がごちゃごちゃになっている。だから気がついたら、もう、ああ、やってしまった、魔が差したっていうことが起こるん。私は市橋被告が林税さんに対してああいう行為をしたっていうのはですね、彼の心の中にいっぱいそういう思いがあったと思います。もうそれは彼だけの問題ではなくて、もう全ての私たちの中にある思いです。そういう中で思いが悪魔の吹き込んだ思い、思想や欲望のままで私たちは操られてしまう奴隷状態。今の時代では不従順が特徴で、権威に逆らう、権威なんてない、絶対的な権威はない、法もない、もう自分が法律で自分の思うようにやるという話がありますよね。いっぱいそういう面白い笑えない笑い話っていうのがあります。あなたも父と母を敬え、そんなのは古い、殺すな、盗むな、勧誘するな、そんな神の掟なんていうのは古い。すべてのことに不従順、この2節3節に2回出てきます。不従順の子らの中に働いている霊、これがことで 欲望のなすの、なすがままっていう時ですね。これは、エピチニアというギリシャ語が使っていて、まあ、自分の思いのままにっていうことですが、聖書の中で、欲という言葉を使われてはいるんですが、実は、パウロは、フィリピの教会に書き送った手紙の中にこういうことを言っています。リビングバイブルで読みます。3章19節聞いてください。彼らの行い、行き着く先は永遠の滅びです。自分の欲望を神とし、本当は恥じるべきことを誇っているからです。彼らの思いはこの地上の生活のことでいっぱいです。もう新聞、雑誌、あらゆるものでみんなが目を引くものは、本当は恥じるべきことなのに、自分の欲望を神様のように崇め祀って誇りにしている。これが聖書の教えです。だから行き着く先は滅びで、永遠の滅びです。実は肉の欲と言われている5番目の印も、ガラテヤの教会に送った手紙の5章を同じリビング訳で読みます。バイブル訳で。生まれながらの悪い性質、つまり肉に従った結果がもたらすものは明らかです。すなわち、汚れた思い、公職、偶像礼拝、心霊術、間違いが多いですね。テレビでも、雑誌でも。憎しみ、争い、怒り、利己心、不平、荒探し、排他主義と、そこから出てくる間違った教え、妬み、人殺し、泥酔、遊興、そのような種類のものです。前にも言いましたが、もう一度言いましょう。そのような生活を続ける者は一人として神の国を相続できません。神の国を相続できない、つまり天国に行けない。先ほどフィリピンの手紙で見た、行き着く先は永遠の滅びです。聖書はこう言うんです。でも一般世間で言うのは、人が死んだら、まあ天国で会いましょう、天国行ってるじゃろ、天国のご主人様の神様抜きの人生を送り行ったのに、天国へ行ってるじゃよ、行ってほしい願望です。それは切ない気持ちですから、それを手がかく言うことはないでしょうが、ただ真理かどうかということになると、神の言葉は大変厳しいですね。私たちの願望と神様の現実は違いますね。そこで今申し上げているように、神様はいない方がいいんです。神様がいれば天国も地獄もありますから、そんなものはないとした方が楽なんです。さて、結果6番目の印は、神の怒りを受けて当然のもの。2章の3節の終わり、生まれながら、まあ赤ちゃんの時から、まあ可愛い可愛い赤ちゃんも、素直な、本当に、愛しい緑をも、やがては、身怒りを受けるべきことして育っていく、罪を、種を宿している。今日最初にこの悔い改めの祈りをしました。失われた羊のように見舞いから迷い出っていうのは、いわゆるハマルティアであり、ね、パラプトーマだということを言いました。それで踏み外して迷い出ている。ところがもっと罪の印をいっぱい持っていますから、神様の 愛なる神様から見て神様の御怒りを招いてしまうものだということです。2章の1節から3節まではそういう本当に悲しい辛い現実ですが、そこは驚くべきことに4節から10節はもう逆転します。そんな神様を悲しませ神の御怒りを受けるべきものに対するなんと神の憐れみ、愛の大きさ、それが語られるんです。そしてそこから回復させよう、救おうとするんです。その手段は罪なき神の一人子をこの世界に送り、十字架につけて御怒りを送るべき罪人に代わってこの御子イエスに罪を着て裁きを与え、そして代わりにイエスを信じる者を救い許し、永遠の命を与え天国に迎えるというんです。これを救いというんですね。今これがなんという素晴らしいもの、その神様からの救い、救い主神の御子イエス・キリストをご自身を賜物としてくださるとこう言っているわけです。今ここで、アウトラインを見ていただきましたらお分かりのように3つのことを拾い出すことができます。5節、救いはただ恵みによるんだと。恵みというのはもう加害者に対して被害者の方から一方的に許す決断をすることです。林勢さんご両親と兄弟のお二人の姉妹さんたちは市橋達也なる人物に対して一方的にもう許すと、いう以外に市橋さんは何もできない、要求することもできない、許してくれと、何かするから許してくれとも言えない、両手をついて頭下げてもそれで相手が許すかどうかはそんなことは期待すべくもない。でも神様は私たちに対して許してくださる、一方的に。これを恵みというんです。到底期待できないことを神様はしてくださる、だから驚くべき恵みなんです。救いを得るためには私たちが何かすることはできない。旧説明言うと行いによるのではありません。行いに何かすることによって獲得することはできない。神様との正常な関係を取り戻すために私たちに何もできない、何をしても役に立たない。三つ目の、だから信仰によって受け取るしかないというのが八節ですね。信仰によって、信仰というのは神様からの、神様の側からもう自由な申し出、神様にはそんな罪を許し救うという義理も何にもない、一方的にただ神様は許そうと思われた。私たち罪人の側でなすべきことはその神様の申し出が本当で確かだということをただ信頼して受け取るだけです。もう他何にもできませんという、受け取るしか何にもできないんです。だから非常に謙遜な心です。これが信仰です。だから賜物なんです。でも最初に言いました、うまい話にはなんか裏があるんじゃないかとか、高くつくとか乗せられるなとか気をつけろとか、そういう、それも罪の思いではないでしょうか。はい、今映像スクリーンを下ろしていただいて 映像を見ていただきたい、見ていきたいと思います。インドで本当にあったお話です。かけがえのない真珠という題をつけた実話ですがストーリーになって伝えられています。私はもう若い時にこの話を聞いたことがありましたが、長い間忘れていましたが、今こういう映像になってストーリーを紹介したいと思います。シャロームでこの間お話したことで重なる人ごめんなさい。どうぞ。水曜、インドの鳩場です。この人は宣教師でレビットと言います。で、インド人のこの真珠取りにイエス様をしっかり伝えていました。長い間潜っていたんです。どうぞ。ババッと顔を出したその目はキラキラ輝いて、で宣教師は言いました。ランバウ、ランバウって言うんですね、この真珠取り。すごいよ、見たこともない潜りだったよ。そうすると口にくわえた大きな真珠貝を見せて、これは大物が入ってますぜと言って宣教師に見せると、宣教師はそれをナイフでこじ開けます。どうぞ。これはなんて立派な真珠貝なんだ、真珠なんだ、まあ、確かに立派な真珠ですがね、大したことはないように言いました。いやー、これはすごいよ、こんなの見たことない、完全だ。でもランバウはまあいい、多少いいですが、これよりももっといいもの、完全なものを私は知ってますよ、いや持ってますよ。でもなんか心なしかその声に元気がありません。旦那、この真珠をよく見たらシミやくぼみがあるでしょ、形もちょっといびつなところがあります。まあ他のものよりはずっと立派ですがね。宣教師は驚いて、ランバウ、君の目は真珠に厳しすぎるよ、これ以上完全な真珠があるかい、これは大した真珠だよ。そしたらお願いします。ランバウは首を振りながら言いました。旦那がね、神様についておっしゃるのと一緒ですよ。人間は自分が正しく完全だと思っていますが、神様は人間の本当の姿ご存知ですよね。シミがあったりシワがあったりいびつですよね。道を歩きながら、ランバウ、君の言う通りだ、神様は正しくない、神様から迷い出た罪深い私たちを救うために、ただイエス様を信じるだけでいいようにしてくださるんだ。旦那、それは虫が良すぎますよ。私は天国への切符は自分で苦労して手に入れる、そうでなきゃならんと思ってるんです。何にもしないで信じるだけで天国に行けるなんてとっても信じられません。宣教師は言いました。ランバウ、どれだけ言ったらわかるんだ、自分の力では天国には私たちは行けないんだよ、その道はたった一つ、イエス様を信じるしかないんだ、君も年を取って、これが最後の真珠取りの季節になるかもしれないよ、もし真珠でできた天国の門を見たかったら、神の御子イエス様によって神様がくださる永遠の命を受け取らない限り天国には行けないんだよ。それは今までずっと彼のために祈ってきた宣教師の熱い愛の祈りがあったからです。お願いします。旦那、最後の季節とおっしゃいましたね。そうです、今日が私の真珠取りの最後の日です。実は私はこれから準備しなきゃならないので、あそこにある人たちがお分かりですか、あの人たちはね、仏様を信じる巡礼者ですよ。ボンベイかカルカッタ行くんでしょうね。みんな裸みたいでしょ。少し歩いたら、進んだら道に、その度に口づけしていくんですよ。あ あれが天国へ行く道ですよ、方法ですよ。あれが救われる方法です。来年になったら、新年になったら、私も巡礼の旅に行きます。私はこの膝でデリーまで行くんです。これできっと私も天国へ行けるんでしょう。そんなバカなことはよすんだ。どんなに遠いと思ってんだ。着く前に膝が砕けて、傷口からばい菌がいっぱい入って、病気になって死んじゃうぞ。いいえ、旦那。私は何としても、デリー行きます。天国に行けるんだったら、その苦しみなんかたやすいことです。ランバーグ、そうじゃない。イエス様はもう君を救うために、ずっと前に死んでくださったじゃないか。君は自分で自分を救うことはできないんだ。ランバーは言いました。旦那、あなたは私の一番の親友です。旦那はいつも私の味方をしてくれました。病気や困った時、私を助けてくれました。でも旦那、永遠の命を自分のものにするという私のこの願いを奪うことはできませんよ。宣教師はがっかりして、心の中で、ああ、今まであんなに伝えてきたことは全部無駄だったのか。ある日の午後、デビッド宣教師の玄関のベルが鳴って、ベルとランバウが立っていました。いやー、ランバル、お入りよ。いいえ、旦那。ちょっと、私の家まで一緒に来ていただきたいんです。旦那にお見せしたいものがあるんです。宣教師は、もうなんか飛び上がるような気持ちで、気持ちに変化が起こったのかなと思っていました。道を歩きながら。ランバルが言いました。旦那、私は明日からデリーへ巡礼に行きます。その途端、宣教師の心はまた沈みました。ああ、やっぱりダメか。ランバウの家に入ると、ランバウが手作りした椅子に座って、そこで今までもイエス様のお話をしてきました。お話をしながら、ランバウは小さな金庫を持って見せました。大切な宝物が入っています。実はわしには一人息子がいました。え、息子？そんなことを初めて聞いたよ。君はそんな話したことないじゃないか。はい、とっても話せなかったんです。もう涙が光っています。実はわしの息子も真珠取りでした。しかもインド中で一番の真珠取りだとみんなに言われていました。評判の子でした。あの子が早い潜り、素早く真珠貝を見つけるあの鋭い目、力強い腕、真珠取りに一番必要な長い呼吸、もう息子の右に出るものは誰もいません。本当にインド一番の真珠取りでした。でもある日、息子は最高の真珠を見つけたんですが、あまりに深く長く潜り続けたために、真珠を取って上がってすぐ、息子は死んでしまったんです。震えながら深くため息をついて、今日までわしはその真珠をこの金庫にしまっておきました。けど今、私はデリーに戻ってこれないかもしれません。親友の旦那にこの真珠を差し上げたいんです。もらってください。老人が大事そうに金庫を開けると、布に包まれたものをそっと手に取りました。布を広げて大きな真珠を取り出して、宣教師の手に乗せました。インドで発見された最大の真珠。素晴らしい艶と光を放っています。もし市場で取引をしたら考えられない値段がつく品物です。 宣教師は黙って真珠を眺めていましたが、ガンバウ、なんと素晴らしい真珠だ。旦那、これこそ完全な真珠です。ガンバウ、本当に素晴らしい、驚くべき真珠だよ。ぜひこれを私に売ってくれないか。1万ドルでどうだい。旦那、何をおっしゃるんですか。じゃあ1万5千ドルならどうだ。それでも足りないなら、あとは稼いで支払うよ。旦那、この真珠はお金には変えられないほど尊いものです。この真珠に値段はつけられません。たとえ何百万ドル払っても誰も買えません。旦那にも売りません。旦那は私からプレゼントとして受け取るだけなんです。いやー、ランバウ、そんな申し訳ないことはできないよ。ただでもらうなんて簡単すぎる、虫が良すぎるよ。どんなに高くっても私はそのお金を払うよ。真珠取りは宣教師を見つめて、旦那、わしの一人の息子がこの真珠のために命を捨てたんですよ。この真珠の値打ちは息子の命ほどのものです。お金には変えられないんです。だから旦那に差し上げるんです。旦那への私の愛の印としてこれを受け取ってほしいんです。しばらく黙っていた宣教師、老人の手をしっかり握りしめ、ランバウ、分かったかい。今君の言ったことが神様の救いについてもそのまま言えるんだよ。真珠取りや宣教師の顔を見つめていました。そしてだんだん宣教師の言っていることが分かり始めました。神様は恵みのプレゼントとして君に救いを与えてくださるんだ。君が救われるためには神様の一人子イエス様の命、血が必要だったんだ。そのプレゼントがあまりにも素晴らしくて尊いので誰もお金を払って手に入れることはできないんだ。何億ドルでも足りない、何百万年働いても足りない、何万回の巡礼をしても天国の門は決して開かないんだよ。君にできることは罪人である君への神様の愛の印としてその救いをプレゼントとして受け取ることだけなんだ。ランバウ、私は感謝と敬意を持ってこの真珠をいただくよ。君もイエス様の救いというプレゼントを感謝と敬意を持って受け取ってはどうだい。神の御子イエス様は君のためにも死なれたんだよ。デビット宣教師の話を聞きながら老人の方には大粒の涙が流れていました。旦那、今すべてわかりました。私は何年もの間旦那からイエス様の話を聞きましたが、その救いが何にもしないでいただけるということはどうしても信じられませんでした。でも今はよくわかります。働いて手に入れたりお金でもらうにはあまりにも貴重なものなんですね。旦那、私は今神様の救いを受け取ります。イエス様を私の救い主として信じます。誰が手を取り合ってその場にひざまずいて、そしてランバウは泣きながら御言葉の約束通りにランバウの罪の罰を身代わりに受けるために十字架で血を流し命を捨ててくださり、三日目に約束通り蘇ったイエス・キリスト様を救い主としてまた人生の主として心の中に受け入れたのです。御言葉を前に出しました。神は実にその一人子お与えになるなったほどによう愛された。よというのは私たち一人一人です。 それは御子を信じる者が一人として滅びることがなく永遠の命を持つためです。今日私たちはどんなにイエス様の亡き人生が悲惨であるか、その印を十分持っているということを見てきました。でもランバウと同じように自分で何とかしよう、うまい話にはなかなか飛びつけないと思っていました。それこそその不信仰こそが最大の神様を悲しませることであり罪であるということをお分かりでしょうか。ランバウと同じように今私が申し上げる祈りを心の中でご自分の祈りとしてほしいんです。イエス様、私は今まで罪を犯してきました、ごめんなさい。私の罪の罰を受けるためにイエス様が十字架で血を流して死んで三日目によみがえられたことを信じます。どうぞ私の心の中に入り、私の救い主主となってください。永遠の命をくださることを感謝します。イエス様によってお祈りします。アーメン。心の中でお祈りされた方、神様はその祈りを受け止めてくださいます。あげていただいていいです。2章の10節を見て話を終わりたいと思います。神様は良い行いも備えてくださったとあります。救われるために私たちは行いはいらないと知りました。でも神様が一方的に恵みとして与えてくださる救い、イエス様ご自身を賜ろうとしていただいて天国への道を備えられることを知ると、もう全生涯をかけてそれに愛に応えたい、ふさわしく生きていきたい、そう思うじゃないですか。そこから出る思いが良い行いとして表されていきます。悔い改めの祈りにあったように、御霊によって生まれ変わらせ皆の栄えのために生きるものとならせてくださいという、あの礼拝の初めの祈りはそういうことです。実はその良い行いもまた自分で生み出すんではなく、自分も努力、新しく聖霊によっていただいた力で努力しますが、実は神様はその行いもあらかじめ備えてくださる。素晴らしい人生を天国目指して進みたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、イエス様の十字架が私の罪のためです、信じることがなかなかできなかったランバウが我が子の死を通して一人子をくださる神様の愛の痛みを知って信じることができました。それほどの大きな愛と憐れみをいただいていることを感謝します。このキリスト様を知らないで生きる人生がどんなに虚しく悲惨であるか、行き着く先が神様の身元でないならばどんなに悲しいことか、誰よりも神様が悲しまれます。どうぞこの喜びの良き救いの訪れを、良き知らせを信じ周りの人に伝えるものとしてください。ここにいらっしゃる全ての方と一緒に天国の門をくぐれますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。